君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
義歌大生は車も作ります。もちろん設計から完成走行まで、しかもフォーミュラカーです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は来週開催されます全国学生フォーミュラに今年も参戦、義歌大生のクラブ活動、義歌大自動車研究部を訪ねます。
さて今週はですね、いつもお話を伺っているあの義歌大の A 棟 B 棟 C 棟の裏手に回っておりまして、こちらあの低層と呼ばれるですね、平屋建ての鉄筋コンクリートの建物って言いますか、白い建物がたくさん並んでいるその一角、もう時刻は夕方4時を回ってるんですけれども、学生たちが何やら大きな機械を囲んでですね、わやわや言いながら難しい顔をしているので、なんだろうなと思って伺いました。お話はですね、自動車研究部の高橋部長に伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの汚れた作業着がよくお似合いですけれども
ありがとうございます。
自動車研究部が義歌大にあるんですね。
そうですね、はい、今年で10周年目の部活になります。
今メンバー男ばっかりですけれども。
そうですね、はい、ですね、それは今年、ついに念願の女子部員が2人も入っていただいて。
念願のということは今までなかった。
5年前に1人、いらしたんですけれども。
でもそんな感じ
ですね、はい、
今年はお二人、
お二人、はい、
今日は残念ながらいらっしゃらない。
そうですね、新入生なので、はい、現在は、まあ、夏休みと、1人は、まあ、大会の準備に向けて現在活動してもらってます。
ということで今日は野郎どもがですね、難しそうな顔して今高橋部長にインタビューしているにもかかわらず、誰もこっちは見ないで、あれ車ですよね。
そうですね、
真ん中にある、
はい、
ジャッキアップしてあるんですけれども、はい、もうむき出しのフォーミュラカー。
そうですね。
大きさはどうですか、あれ一人乗りで。
はい、一人乗りのものになります。
軽自動車よりもちょっと小さいかなという感じ。
そうですね、排気量は 600cc になります。
排気量 600cc のフォーミュラカーを、はい、今あのカウルも何もついてない状態で、はい、もう何から何までむき出し状態なんですが、お兄さんが今下に潜ってやってますけれども、これもしかして高橋さんたちが作った。
そうですね、はい、丸々1年をかけまして、学生が、はい、まあ、作るだけではなく設計も行った、本当に自分たちだけで作ったオリジナルの車になります。
大学生が車作れるんですね。
そうですね、かなりハードな、スケジュールをこなしているんですけれども、うん、まあ、研究ですとか授業を両立させながらなんとか、制作をこぎつけたところですね。
車って当たり前ですけれども、エンジンとか、はい、シャーシとかタイヤとかいろんなパーツでできてるじゃないですか、
はい、
そういったものっていうのは売ってるんですか。
そうですね、まずエンジンは、まあ、企業様の、バイクのエンジンを、スポンサー支援していただいて、うん、そのまま、まあ、いただいております。はい、その他、シャシに関しては、まあ、ヘイブではカーボンを多く使用しているので、うん、カーボンの解析なんかを行って、自分たちで作っています。
はあ、そう、自分たちで作ったものもあれば、あの支援していただいたものもあったり。
そうですね、まあ、ほとんど 80% ぐらいが自分たちで作ってるんですけれども、はい、まあ、タイヤですとかエンジンですとか、うん、そういったものは、支援の、ものになります。
スポンサーがついての車なんですね。
そうですね、はい、
でこれは完成したら当然走らせるんですよね。
はい、まあ、現在もう、何度か試走を行っておりまして、うん、来週の火曜日から始まる大会に備えて、うん、整備を行っている最中です。
大会ってこのフォーミュラカーの大会があるんですか。
そうですね、毎年9月の第1週に、全日本学生フォーミュラー大会というのが、静岡県のエコパというところで、開催されまして、
はい、
その大会に出場するために毎年新しい車を作っています。
全国大会。
そうですね、はい、日本全国、北は北海道、南は沖縄、それから海外の大学も、今年は10校弱、出場しまして、ものづくりの、 総合力を競っております。
あの学生フォーミュラっていうふうにおっしゃいましたけれども、はい、みんな大学生な、
そうですね、大学生と一部高専生がいます。
高専生も、
はい、
それが年に1回。技科大チームは今まで何回出場してるんですか。
今年で10回目の、大会、
記念すべき大会じゃないですか、
はい、ちょうど節目の大会になりますね。
全国大会ということで全国の学校が集まると思うんですけれども、だいたい何チームぐらい出場するんですか。
そうですね、今年は90チーム弱になります。
結構参加するんですね。
そうですね、ただ昨年96チームエントリーしてましたので、うん、少し参加校は減ったかなというのが。
理科大の走りに恐れを名乗ったチームが
そうかもしれません。
少しちょっと充電しようかなというチームがあるのかもしれませんね。
そうですね、実際にあの2年計画で2年で1台の車を設計するという活動を行っている大学さんもありまして、うん、はい、より高度な設計と長い設計期間をかけて、まあ、安定した信頼度の高い車両を2年に一度出してくるというような、う
ん、負けるレースには出ないという
そのような、はい、学校も、まあ、ありましたね。
ああ、それよりは2年に1回各年で参加して、はい、俺たちの走りを見ろと。
そうですね、
でも技科大のチームは果敢に毎年出てるわけなんですね、はいはい、で実は昨年も高橋部長にお話伺ったんで僕も結果知ってるんですけれども、昨年すごかったんですよね。
そうですね、昨年は、兵部発足以来の、総合4位をいただきました。
ねえ、
はい、
4位ですよ。
そうですね、
全国ちょっとすごいですね。
かなり嬉しくてですね、まあ、お恥ずかしながら大会の後に、まあ、みんなで最後のミーティングを、まあ、賞をいただいた後でするんですけれども、まあ、嬉しさとか、感激なのに僕は泣いてしまいましたね。
いやー泣けると思います。だって今日もですね、これ真剣に、ね、来週火曜日からということで今日水曜日に取材をさせていただいてるんですけれども、みんな真剣な表情で最終チェックをしてますからね。
そうですね、
はい、こんなのが今もう毎日。
そうですね、中には、まあ、夜遅く、うん、まあ、朝早くまでですかね、はい、うん、作業を行っている部員もおりまして、うん、まあ、どうしてもその節目の、まあ、設計の、うん、節目ですとかこういった、まあ、思想会の前ですとか大会の前は、うん、なかなか徹夜がちになりますね。
今僕の前には20人弱ぐらいの部員たちがわやわや集まってるんですけれども、当然みんな技科大生。
そうですね、はい、学年は1年生から、うん、院の2年生まで全員いますね。今日は、
はい、学部1年生から、
はい、
ね、技科大は学部1年生って貴重な存在だって聞いて
ます。貴重な存在ですね、はい、ただ今年は、うん、5人も入部していただいて、
はい、それもしかしてあの自動車研究部に入りたくて技科大に来たなんていう人たちもいるんじゃないですか。
そうですね、中には、学生フォーミュラーを見て、まあ、技科大で、まあ技科大の車は特徴的なので、うん、そういった車が作りたいと言って入ってくれる人もいますね。
あ、まあ、いろんな大学いろんな個性を持って参戦するんでしょうけれども、その中にあって技科大のこの黒いフォーミュラマシンは独特なんですか。
そうですね、まずカーボンモノコックというのを採用しています。
カーボンモノコック、
はい、これはカーボン CFRP といって、うん、まあ、軽くて丈夫な材料なんですけれども、うん、こちらを、用いまして作っています。
それはあんまり他の学校はやらない。
そうですね、一般的には、鉄パイプなんかの、フレーム溶接で、車を作っていくんですけれども、うん、このカーボンモノコックっていうのは日本では、自分たちの大学を含めて3校しかやっていない取り組みになります。
それはあんまり良くないから採用されてないってわけじゃなくて。
そうですね、まず、鉄パイプに比べてカーボンっていうのはどうしても、値段が高くなってしまいます。
はい、予算の関
係。そうですね、
うん、
次に、解析がしにくいというのがありまして、
うん、
鉄です と、かなり解析の例が多く出てるんですけども。
解析っていうのは。
解析というのは、まあ、数値計算を行ってパソコンでシミュレーションを行うようなものになります。
うん、あ、そういうこともやってるんですね。
そうですね、はい、実際に作って試験をして性能を測るというのだと、時間もかかりますし、
うん、
コストもかかりますので、パソコンを駆使しまして、うん、シミュレーションを多用していますね。
あ、じゃあ形かっこよきゃいいんだっていうんじゃなくて。
そうですね、
ちゃんとどうしたらいい成績が残せるかっていう設計にしてるわけなんですね。
はい、設計期間は大会が終わった後から、大体1月ぐらいまで設計を行うんですけれども、
うんうん、
その設計期間中に、まあ、より速い車になるような設計を、全員で考えて、うん、行っています。
もう マジですね。
そうですね、本当に多分自動車会社さんが、うん、やってることを、まあ、凝縮して1年でやっているような部活になると思います。
ちょっとあのテレビでやってるような鳥人間コンテストとかのノリとは違うわけですね。
そうですね、鳥人間コンテストも、まあ、僕はやってみたいとは思うんですけども、はい、まあ、実際に本当に車を走らせるってことで、まあ、最悪人も死んでしまいますので、
うん、はい、そうか、事故があってはいけないですからね。
なんで、まあ、ドライバーを守るためにも、丈夫で軽くて速い車を作っています。
それで来週火曜日からですか、静岡のエコパっていうとサッカーで有名ですけども、ね、
そうですね、はい、
まさかそのグラウンドでやるわけじゃないです
かねそうですね、エコパの結構広い、駐車場がありまして、うん、そこに、パイロンを立てまして、そちらの方で、車両を走らせていただきますね。
F1 レースみたいに同じ周回をぐるぐるぐるぐる回ってタイムを競うんですか？
そうですね、ただ、何校も一緒に走るのではなくて、うん、ジムカーナーというような、大会がありますけれども、はい、そのような、大会になります。まあ、一斉にスタートしてゴールの速さを競うのではなくて、うん、まあ、順番に走っていってタイムを競うような大会になります。
いろんなコースを走るんですか？
そうですね、コースは一つなんですけれども、うん、加速性能、旋回性能を測る審査が2つありまして、はい、その他に、まあ、周回走行2周行うんですけれども、うん、こちらが、1種目と、あと耐久走行といって20周、全長20キロぐらいの、うん、を走る、審査の全部で4つの審査があります。
そういったところでいい成績を残すマシンをみんな一生懸命1年かけて作ってくるわけなんですね。
そうですね、はい。
で昨年はだんだん順位を上げてきて第9回にして4位までのし上がってきた技科大チームなんですけれども、今年はどうですか、どんな工夫で臨むところですか？
そうですね、今年まず大きな特徴が、うん、リアウィングが、つきました。
リアウィング、
はい、
今まではなかった？
そうですね、今まではウィングっていうのは搭載すればいいというわけではなくてですね、うん、搭載するともちろんデメリットもあるので、うん、まあ、特に学生フォーミュラーは速度域が低いですので、うん、エアロはいらないというような考えで毎年
高速になって初めて役に立つもの
ですね。そうですね、はい、
うん、
ただ、昨年そのもう一度、見直した結果、やはりエアロがあった方が、速くなるのではないかというような結論に至りまして、うん、リアウィングを設計いたしました。
素材はやっぱりカーボンなんですか？
そうですね、 CFRP ですね。
あ、
やはり、他の大学さんですと、木で作ったりしてるんですけれども、うん、まあ、うちは CFRP の技術が高いですので、はい、ウィングを。
他の大学がみんな集まってきておーって言いませんか？
そうですね昨年の車両は特に、完成度が高かったので、うん、まあ、裕福な方なのかちょっとわからないですけども、まあ、おじさまとかが、まあ、この車両をぜひ買いたいねっていうような話を何度もいただきました
あ、そうですか、はい、ちなみに昨年の車両を今年もこう改造しっていうかいじって今年の車両にしてるんですか？
あ、大会にはレギュレーションというのがありまして、うん、そちらの方で車体は1年に1度作り直さなければならないというのが決まりがあります。
新しい車で参加しないといけない。
そうですね、はい。
じゃあおじさまに売っちゃってもよかったわけです
なんですけれども、エンジンですとか、うん、ホイールタイヤなんかは、流用しますので。
あ、はい、なるほど。おじさんごめんねと。
丸々1台あげる意見にはちょっといかないんです
あ、そうですか、はいはい、ということで、今年の新しいマシンは、カーボンのリアウィングがつくと。
はい、
もうつけて走らせてるわけ
ですか？そうですね、はい、つけて試走したところやはりタイムも速くなっていますし、うん、ドライバーの感想も、まあ、ウィングがついていた方が安心してアクセルを踏めるということで、うん、かなり仕事をしてくれてるなと感じていますね。
今学生たちがいじってるボディにはついてないですよね？
そうですね、エンジンルームの上に、うん、ウィングがつくので、
はい、
現在、まあ、模擬車検といいまして、うん、大会に参加するために、車検というのが厳しくあるんですけれども、うん、まあ、それに従っているかというのをチェックしています。ちょっと邪魔なので、うん、一旦置かせていただいてますね。
あ、なるほど。結構大きいんですか？じゃあ。
そうですね、タイヤの幅ぐらいの、うん、ウィングになります。
そこにはやっぱりあの TUT とか技科大とか書いてある？
いや、まだ書いてないんですけども、うん、大会までには、何かしらのステッカーが貼られると思いますね。
そうですか、
はい、
より目立つマシンになりそうですね。
そうですね、特に、まあ、黒く光っているので、うん、かなり、9月の大週の暑い大会会場では、うん、まあ、ひときわ暑さを放っているんじゃないかなと思ってます
ちなみにあのもう毎年このモデルには名前がついたりするんですか？
そうですね、はい、平部の車両では必ず頭に TG というような、 セット号がついた後に、車両の台数がつきます。
TG っていうのはもしかして豊橋技科大。
その通りですはい。
分かりやすくていいですね、
はい。で今年が、10年目の車両なので TG10 というように名付けてます。
ああ、じゃあ去年は09。
はい、09でした。
ああ、来年は11。
そうですね、はい、
分かりやすいですね。TG10 というもんですね。
そうですね、はい。
モデルがですね、これで走ってくれるということです。エコパではテストランはしてない。
あ、エコパでもテストランの機会がありまして、うん、すでに3回行ってますね。
それもやっぱりこうレギュレーションで決まってるんですか。
あ、そちらの方は、レギュレーションでは決まってなくて、まあ、自動車技術会というのが、学生フォーミュラを主催してくださってますけれども、うん、そちらの中部支部が、主催をしていただいて、うん、まあ、大会とは関係なく、試走会というのを開いてくれてます。
それに、あ、うち完成したので出ます。
そうですね、はい、
出られるわけなんですね、はい。今年の TG10 はいつぐらいから制作に取り掛かったんですか。
そうですね、制作自体は2月のぐらいですかね。
もう年明け2月から、
はい、はい。それまでは設計を行って。
あ、設計はその前にあるんですね。
そうですね、設計は10月ぐらいから
始まります。あ、じゃあもう去年の大会が終わったら、
はい、
高橋部長が涙が乾いたらすぐに取り掛かって
そうですね、はい、大会が終わった後に大会の反省を行って、うん、何がどうしていけなくて1位が取れなかったというような、反省を行って。
ちなみに去年の反省はどういうとこだったんですか。
そうですね、まあ、去年の反省というのは、まあ、今までで4位を取ったんで、うん、一番良かった4位を取ったので、なかなか反省点というのがあまり、うん、例年に比べては少なかったんですけれども、うん、やはり、まあ、ここがもうちょっと信頼性が高ければ、もっと速く走れたですとか、うん、まあ、そういった意見を聞きましたね。
あ、基本的にはキープコンセプトで行って、
はいはい、
でもちょっとこう工夫するところがあったわけなんですね。
そうですね、はい、
その辺を考えて設計して、
はい、
実際に組み立て始めたのは2月から。
そうですね、2月から、部品の製作に、取り掛かりまして、うん、部品が全部できたのがだいたい5月6月ぐらいですかね。
部品ができたのが6月ぐらい、
はい。でその後に、まあ、1ヶ月、使いまして組み立てをして、うん、最終チェックを行って、7月の11日に、シェイクダウンといって初めて車両を走らす日なんですけれども、はい、予定をしていました。
そうやって初めて走らせる日にシェイクダウンっていう名前がついてるんですね。
そうですね、はい、
シェイクダウンまであと1週間とか。
あ、本当にそんな感じで、はい、追い込んでいきますね。
それ先に決めておくんですか、シェイクダウン。
そうですね、大会終わって、次の車を作るときに、大まかなスケジュールを立てます。はあ、その際にですね、
なるほど、やみくもに設計が終わったら部品作って、部品ができたと思ったら組み立て、じゃあ間に合わないんですね。
そうですね、やはり期限がないと、なかなか堕落してしまうので期限を設けて、まあ、私たちのような、部長職なんかが、うん、まあ、お尻を叩いて、うん、完成にこぎつけさせるというような感じですね、
うん。なるほどね、そうですもんね。だってみんな技科大にこれやりに来てるわけじゃなくて、大事な大学の勉強がありますもんね。
そうですね、この他にも、授業と研究があるので。
ただでさえ忙しい技科大生たちがこんなに集まって、
はい、
こんなに大きな作業をわざわざクラブ活動でやるっていう。
そうですね、
まあ周りから見るとよくやるなっていうノリですよね。
はい、
まあでもみんな本当に真剣に一生懸命やってますんで、今年もいい結果が出るといいですね。
そうですね、はい、頑張りたいと思います。
はい、今年は9月1日火曜日からいつまでなんですか。
9月1日から9月4日になりますね。
1,2,3,4,5 と、
はい、
静岡のエコパの駐車場であるんだそうですが、これ一般の応援っていうのはできるんですか。
もちろん、はい、参加できます。入場料も無料ですね。
どなたも見に行けるわけなんですね、
はい、
ぜひ皆さんも応援に行ってみてはいかがでしょうかね。迫力がありますよね。
そうですね、かなり、まあ、エンジン音ですとか、まあ、車を走らせてるなというのが伝わるかと思います。
よかったらぜひ皆さんもエコパンの駐車場まで足を運んでいただきたいと思います。じゃあ部長、いい結果の報告を待ってます。頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
ほれ、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。 その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っておきたいなというノリで、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました技科大自動車研究部の業界用語は
シェイクダウン。シェイクダウンとは車両が完成した後に初めて行うテスト走行のことです。平部ではシェイクダウンの日程を決めてからその他の日程を決めます。このシェイクダウンの日程をいかに守るかが大会での順位を大きく左右します。シェイクダウンが遅れれば遅れるほど走行する機会が減り、ドライバーの練習や車両の調整する時間が減ってしまいます。今年はブレーキローターのトラブルなどで予定より1週間遅れてしまいましたが、その後、走行練習を増やして大会に挑みます。
先週の土曜日8月22日は年に一度の技科大オープンキャンパスの日でした。本当に暑い一日でした。お越しいただいた方には本当にありがとうございました。今年は僕ら FM 豊橋も初めて現地から公開生放送をお届けすることができました。制服姿の高校生グループ、遠路はるばる来てくれた高専生2人組、おじいちゃんおばあちゃんと来てくれた小学生、息子さんが技科大生だっていうお父さん、いろんな皆さんが公開放送中のスタジオにも声をかけに来てくれました。これで32回目となった技科大オープンキャンパスでしたけれど、今回過去最高2940人のご来場となりました。確か去年も過去最高って言ってましたけど、それを300人以上上回る人出となりました。今年存分に楽しんだよっていう方も、不完全燃焼だった方も、ぜひまた来年、今年体験できなかったあれやこれやご覧になっていただければと思います。そして残念ながら今年行けなかったよという皆さんは、ぜひまた来年開学40周年スペシャルオープンキャンパスでお会いしましょう。
技科大
地震雷火事なんとやら、古来より日本人にとって災いの筆頭はやっぱり地震なんです。地震の恐怖からの解放は日本人が追求する最優先課題と言ってもいいでしょう。そこでいいディフェンスが作られました。次週9月5日の天白の城は兵庫県にできました世界最大の振動台実験施設 E ディフェンスのお話、技科大建築都市システム学系林和弘先生を訪ねますを楽しみに。